詩編の73編を読みました。この73編から続けて恵みをこの礼拝では受け続けてまいりました。今日はその最後の2節27節28節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。見よ、あなたから遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは絶たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。見よ、あなたから遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは絶たれる。この詩編73編の御言葉を語っている、それを心から語って神様を仰ぎ讃え、そしてまた同時に人々に教えているこの信仰者は、この27節のことを経験以上のことによって学びました。経験によってですね、神様に逆らうとひどいぞと、こういうですね、こういう仕方で学んだとは言えません。むしろ神様に従い続けてきたけれども、改めてがっかりするようなことが起き、そしてまたがっかりするようなものを見て試されて、そしてついに立ち上がってるんですね。だから経験ということで言うなら、神様から遠ざかるものが滅びるとも見えない、神様から迷い去るものが絶たれるとも見えないであります。見ているところによって考えたり判断しようと思うなら、これと違います。違うんですね。まあすでに何度も見てきたようにですね、神に逆らう者の安泰というのは、これは見えるものです。見えるもの、自分の目にも見えるし、他の人の目にも見えるし、また他の人の目に見えるっていうのは、これは軽い話ではないんですね。他の人々が見ているものと違うものを見たならば、これは自分だけということになりますね。共感してもらえる人もいないということです。そういう意味では非常に孤独とも言えます。他の人々の目で見ても、神に逆らう者の安泰が見えるわけですから、そういう中では、そのような安泰を見たら、見たなりの影響、見たなりのものの考え方、ものの言い方に周りのありさまが動いているということも当然あるわけであります。そういう中で改めてこう自分自身が持ちこたえて、いやいや違うぞと、こう頑張っているけれども、しかし難しかったと言ってるんですね。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。それは見えるだけではなくて、自分自身も苦しんでますから、まあ、それに負けないぐらい自分自身が神様の近くにあるものとして、誰の目が見ても祝福されている、そういう姿をしていたならば、そして人々の顔にそれがですね、映った時に、人々の顔はある意味で鏡みたいなもんですね。自分の姿がどうなのか、人々がどういうふうにそれを見るのかっていうのは、ある意味で人々の反応っていうのは鏡のようなものですから、よかったねとこうですね、その人々の顔が自分に向かってですね、語ってくれていればいいですけれども、 そうではないですね。同情されるということもあるかもしれないし、それを超えてかわいそうにというふうな仕方で見られることもあるかもしれないし、反対に何を向きになってというそのような顔が向けられることもあるかもしれません。人々の心の中に本当に御言葉がしっかりと入って揺るぎないものだったならば、そのような悩むこの人に対して人々の顔が語るのは、いやいや違うぞと、大丈夫なんだぞと、神様を信じてこそなんだぞという、そういう仕方で自分の姿を確認できるでしょうけれども、そうもなっていないありさまです。だから経験では学べないんですね。人の間でも学べませんでした。彼がこのことを学んだのは、もうすでに見たように、ついに私は神の聖女を訪れ彼らの行く末を見分けた、17節。だから神様と本当に深く向き合って、神様を改めて知って見分けた事柄であります。だから経験以上のことにおいてこれは学んだことなんですね。何を学んだかといえば、すでに知っていたことを学び直したんです。すでに知っていたことを、すでに知っていたことを学び直したんです。27節もですね、神様から遠ざかる者が滅びるとか、神様の身元から迷い出る者が、迷い去る者が立たれるとか、こういうことはですね、改めて初めてここで学んだようなことではありません。この信仰者にとっても、また私たちにとってもそういうものです。御言葉があるならば、このことをですね、初めてここで聞きました、こんなことはないんですね。初めてこのことが分かりました、こんなことないんです。実際この人ももう学んでるわけです。73編の一節のところで、神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深いっていうのは、この裏側に神様から離れるものは災いだということをも実は知っていたということです。知っていたんだけれども、現実が、見える現実がですね、また起きてくることが、起きてくることだったので、それも自分の身に起きてくることも含めて、起きてくることが起きてくること、とても心をくじく、とても心探られる、とても失望したくなる、こういうことだったので、改めて虚しいと言ってるわけです。この27節の御言葉で確認されていることは、これは基本的なことです。神様を知る、御言葉を通して神様を知る者にとっては非常に基本的なことです。これは神殿の礼拝において繰り返し確認されている中心的な教えでもあります。申命記の30章15節から20節、もうこれはもう神殿でですね、神様を礼拝するときに繰り返し教えられても、知識という点であるなら身についている教えなんですね。30章の15節からを見るとこうあります。律法の中心的な教えです。ここからいろいろな枝葉が生ずるような中心的な教えです。15節こうあります。見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。神様が死と災い、命と幸い、これを決めるお方だということなんですね。私がそれを置くんだと、こういう神様を礼拝し続けていたわけです。そして神様に従うことに心を砕いていた、そういう信仰者です。 知らないわけがない。さらにこの御言葉はこう続くんですね。私が今日命じる通り、あなたの神主を愛し、その道に従って歩み、その戒めと掟と法を守るならば、あなたは命を得、かつ増える。あなたの神主はあなたが入っていって得る土地で、あなたを祝福される。まあ、これを信じて、いろいろなことが難しかったかもしれないけれども、歩み続けて一歩一歩歩んできた人でありました。しかし今試練の中で一歩一歩踏み誤りそうになったとあるんですが、その時には神に逆らう者の安泰を、いやこれは違うぞと、神様のもとでこれは羨むようなことでもないし、また私が心を向けるような道ではないぞというふうには思えなくなりそうになっていたんですね。17節の御言葉はこう続きます。もしあなたが心変わりして聞き従わず、惑わされて他の神々にひれ伏し仕えるならば、私は今日あなたたちに宣言する、あなたたちは必ず滅びる。こうですね。主のもとを迷い去る者は必ず滅びると27節で言っている言葉はここにある言葉なんです。また神に逆らう者は安泰で財を成してありますが、この神に逆らう者はですね、神様をないがしろにして他の神々に向かっていたものであることもわかります。神様以外の何者かに向かっていたんですね。心を何者かに心を寄せていたわけです。その人が心を寄せるもの、望みを託すもの、それは何であれ偶像です。神様をないがしろにして心を託すもの、寄りすがるもの、またこれはとてもとても難しいことですが、神様以上に愛するもの、これもまた偶像です。そのように心回りして聞き従わず、惑わされて他の神々にひれ伏し仕えるならば、私は今日あなたたちに宣言する、あなたたちは必ず滅びる。ヨルダン川を渡り入っていっている土地で長く生きることはない。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神主を愛し、御声を聞き、主に付き従いなさい。それがまさしくあなたの命であり、あなたは長く生きて、主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた土地に住むことができる。こうですね。これは繰り返し繰り返し学び続けていたことなんだけれども、本当に分からなくなった。これが人の信仰のありさまであります。そういう中で改めて神様の身元に近づいて、そして神様から教え示していただいて、改めて神様を知り直してと言ってもいいです。神様を知り直して、本当に神様を知り直して、神様を侮るこの神に逆らう者の存在と言葉がこう圧倒的だったんですね。圧倒的、本当に死の時に至るまでその高慢がその人から取り去られることがないもんですから、見ているところではどうにも判断しかねる。でもそのような中で改めて神様に近づいて、何を知り直したか、神様を遠ざかる者は滅びるということは分かってるわけです。もう知識としては。でも大切なのは 神様を知り直したということです。神様を知り直した、改めて神様を知り直した。神様が自分にとってどのようなお方であるかを知り直した。これが礼拝ですね。礼拝です。礼拝なくして神様を知ることはできません。礼拝です。神様の御前に改めてひれ伏して知り直しました。神様を知ることでひれ伏したのか、ひれ伏したことで神様を知ったのか、もうこう見分けなさい、そのようなありかもですが、とにかく神様の御前にへり下って知りました。そのように神様がこの悩む人、苦しむ人のその心に知らせてくださいました。今までも知っていましたけれども、もっと深い心の奥で知りました。分かってはいたけれども、どうしても止まらない自分の中から出てくる思い、考えがあるわけです。分かっています。神から遠ざかるものは滅びるんだと、神に従うことが幸いだと。だけども、もっと深いところから出てくる思いは本当に悩ましい思いであります。改めてそこに深く触れるように、そこに深くその神様を知るということが入るように知ったということです。しかもその知ったはですね、私が頑張って知りましたよみたいなものはないんです。先ほど申し上げたように、神様を知ることでひれ伏したのか、ひれ伏すことで知ったのか、本当にそれがどちらなのかもうわからない、またどちらでもいいように知ったということです。信仰の法則は人の誇りを取り除くです。万事を働かせて益とするというのは、そのように神様は全てのことを働かせて人の心を本当に神様の御前にふさわしいものとする、神様の栄光にふさわしいものとする、神様の祝福にふさわしいものとする。それはどういうことなのかといえば、それは砕くということです。心を打ち砕かれたもの、そして悔いたものとするということです。そのようなものとして改めて知り直したということです。その時には神様に対する問いももはやないんですね。なぜですかという問いもないんです。なぜ私がこんな目にあって、なぜあの人があのような姿なんですか、神様本当におられるんですか、こういう問いももうそこからは消えています。なぜか、神様を知るからです。ひれ伏して、また知ることにおいてひれ伏して、信仰の法則は人の誇りを取り除くとある通りです。神様の御前で本当に神様を知りながらですね、誇っている人間いません、いません。必ず本当に神様を知った時には、神様の御前で誇る人の誇りは取り除かれます。神様を知ったぞと言ってですね、自分はこれを知ってるぞ、あれを知ってるぞ、これを成し遂げたぞ、こういう自慢、自己満足、人の間ではまだそのようなものの余地があっても、本当に神様をひれ伏し知り、そして神様にを知って喜ぶ時には、そのようなものの余地ありません。それが幸いなことですね。それが神に近くあることです。神に近くあること、神に近くあるところにおいては、自分ある意味ではもう忘れます。自分のことを、自分のことは脇へ頑張って退けるのではなく、退いています。そして知るんですね。改めて御言葉通りのことが本当なんだと。なぜ本当なのか、神様の口から出たからには、この御言葉を置いてその心を寄せるところがあるかと知ります。 心は神様からそのようなものにとって遠く離れていません。神様の近くに人の目でいることが近いことではないのだとも聖書は教えます。人の目で見て神様の近くにいるということが本当に近いことではないのだと神様は示します。あなた方は口では敬うが心は遠く離れているとしばしば神様は語られます。それが私たちの心の現実でもあります。この信仰者は改めてそのことを知ったとも言えます。知ったとも言える。不思議な感じがするかもしれませんけれども、神様を知るときに改めて神様を知る人々の中に私たちが見るのはそういう姿であります。不思議な感じがします。実際この信仰者もしかりです。神様を知ったときに神様を知ったぞという誇りありません。むしろ21節、私は心が騒ぎ腹綿の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。これです。ここに人の誇りありません。だからこそ神様に近くあります。また神様に近くあるからこのような心のありさまです。そしてまたそこに喜びがないかといえば喜びがあります。またそこに明瞭なものがないかといえば明瞭なものがあります。そうだ、神様を滅びる者は、神様を離れる者は、遠ざかる者は滅びるんだと、御言葉が真実です。御言葉にその心が土台を置きます。御言葉と一つにされます。打ち砕かれた心は御言葉を土台とし、またそれは同時に打ち砕かれて終わるのではなくて、改めて御言葉が約束するところがその心に望みとして示されます。またその心に、その心のものとされます。心のあるところに富を持つようになります。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。私は神に近くあることを幸いとし、この近くは心が近いということであります。心が近い。あなた方は口では私を敬うが心は遠く離れている、こういうものがない。悔い改めて本当に近く、その心が神のもとにあります。そういう姿です。イエス・キリストだけがこのことを成就するお方であります。このことを成就するお方、イエス・キリストにおいて私たちは神との間に平和を得ているとは、このような姿です。イエス・キリストにおいて私たちは改めて知ります。神の御前に自分が何者かと知ります。またイエス・キリストにおいて改めて知ります。神との間に平和を得ている、このような私が神様から許され、愛され、このような私が神との間に平和を得ている、このことを知ります。神に近くあることを幸いとし、イエス・キリストの十字架の贖いを必要としないことなどを考えられない自分がここにあると言ってもいいです。また同時にイエス・キリストの十字架の贖いがあるなら、神との間に平和を得ている、 今のありさまがどのようなものであってもそれを得ている。そして神様の御前での定めは、祝福が私のものであり、災いは過ぎ去った、私ではない、私のものではないということを知ります。そのようにして改めて立ち上がります。試練はまだ続いていることと思うんですね。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受けるとありますけれども、そのように本当に悩ましい状態というものは必ずしも過ぎ去っていないことと思います。だけどもその心が神のもとに近くあり、酒どころを得ています。それゆえ改めて希望の中で死を待ち望んで静まります。最後にローマの信徒への手紙の8章の御言葉を読んで終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章、神に近くあるものの望み、神に心近くあり、神を酒どころとするものの望み、神様を望みとするものの心のありさま、そこから出てくる言葉です。8章の18節こうあります。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。私は思います。人は思わないかもしれませんね。だけどももはや神様の御前で私は思います。こういう心がどうやって人の心に生ずるものか、あるいは人の心がどうやってこういうふうになるものか、神様の御業です。これがキリストイエスにおける救いにおいて人のうちに成し遂げられるものであります。お祈りいたしましょう。御言葉を学ぶことができありがとうございます。改めて学んで行くべき道をわきまえ一歩進ませてください。また今は平坦な道のりの中にあるうちに学んで進むことを学ばせてください。静かに学ぶこともできないようなことも時にはあるかもしれませんが、そこでも道を見失わないように学ばせてください。いろいろな試練の中で改めてあなたを知る喜びと平安にそれぞれに満たされながら、守られながら、精霊の力によってますます望みを見てよく待ち望んで忍耐し、確かな一歩を踏み出すことができるよう私たちの心を強め、また歩みをお守りください。見てに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の20番賛美いたしましょう。